誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第157回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。ああ、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、理解不能な現象。私が二十歳になって初めての選挙のことだから9年くらい前の話です。初めての選挙で投票に行ったんです。朝っぱらでした。投票所が私の母校の小学校の体育館で、そこに入るの卒業以来だったので、 こんなに狭かったっけかなとか思いながら天井を眺めてました。天井は鉄骨の骨組み、梁と言えばいいのかな、が並んでいるんですが、その鉄骨の一本からなんか紐がぶら下がってるんです。見たとき、鉢巻きかなと思ったんですが、私の順番が来たので用紙をもらい投票箱に入れて出口から出ようとしたとき、誰かが、あっと声を上げたんです。数人が天井を見ているので私も見ると、さっきの鉢巻きがぶら下がっています。その鉢巻きがぶら下がっている鉄骨の向こうの鉄骨、舞台の近くがなんか玉なんです。体育館の壁から壁へ渡してあるその鉄骨が、途中でいきなり鉄球状になってるんです。直径多分5メートルくらい。隣にあった鉄骨もその鉄球に若干飲まれてつながっている状態でした。通じるでしょうか。周りもそれを見てザーザーし始めて、私も何がないやらわけがわからず、天井と他の人たちを交互に見ていたら、ふとその場にいた人たちの立ち位置が入れ替わったんです。私は出口の鉄の引き戸2枚あるの開いてない方に確かに背を向けていたのですが、なぜか選挙管理員の座っているテーブルに背を向けて立っていたんです。その管理員さんも一瞬私を、え、なんでそんなとこを突っ立ってるの？という顔で見て、さらにビニールテープで引き合えた向こう側に突然現れた、というか元からその体育館にいた人でしょうが、人が二人いたりして、なんか体育館にいた人全員が同じ体育館内に瞬間移動したみたいになったんです。私はなぜかその時、そんなとこに立ってる自分が恥ずかしくなって、今から思うとこの感情は間違いだろうと思うんですが、出口に早足で歩きながらさっきの天井部分を見ると、その玉は消えていました。見間違いとも思えなくて、その後気になって出口付近でうろうろしていたんですが、他の人もそんな感じでしたが、しばらくして動悸が収まらないまま家に帰りました。神奈川の Z 市の S 小学校なんですが、あの場に20人はいたと思うんですが、心当たりのある人がいましたらレッスンお願いします。次、ある解体の仕事。この間解体の仕事をしていて奇妙なことがあったんで書いてみるよ。うちは建設会社だけど、そのついともつながっていて、ある程度やばい仕事も受ける。これもそんな方面からあった話で、要は古い一軒家の解体だ。ここは地方都市なんだが、その現場はある会社の社宅のように使われていたということで、2、3年で住人が入れ替わっていたらしい。元が蔵だったものを改築したもので、平屋でキッチンと和室二間しかなく、家具類も一切事前に運び出しておくということだったんで、簡単な仕事だと思ってた。現場を見ると重機を入れるまでもなさそうだったが、費用はいくらかかっても構わないということだったんで、実際これは美味しい仕事だ。ところが条件がついてたんだな。それは内装を剥がしたら外装に移る前に床下をさらってくれという作業手順の話、もう一つ外部の人間を一人入れてくれということだった。あとはその人間にあれこれ尋ねたりしないで好きなようにやらせることと、現場で見たことは口外しないこと。作業日になって依頼主の会社の立ち会い人と一緒に来たのは 30代くらいのスーツの男だった。ひどく華奢な体格をしていて色白だったんで工事関係者ではなさそうだったが、その筋の人間にも見えない。その男はワゴン車から大きなボストンバッグを抱えて現場に入ってきて、ヘルメットの着用を断った。まず数人の手ごわしで内装の木部を外して外で分別する。それから漆喰の壁は最後に重機でやることにして、言われた通り畳を剥がして床下を解体してしまうことにした。男は黙って邪魔にならないよう玄関で見ていたが、4畳半を終えて6畳前に取り掛かろうとした時、ボストンバッグを開けてマスクと四合瓶に入った白濁した液体、それから金箔を貼ったと思える真ん中に持ち手があって両側が尖った奇妙な道具を取り出した。バールで床板を剥がしていったが、その部屋だけかなり厚い板を使っていて、しかも他の場所より新しい。その時部屋の隅あたりを剥がしていた若い作業員が、あ、なんだこれと声を上げた。すると男がさっと近づいていって下を覗き込んだ。自分も行ってみたが、土台の土に頭蓋骨が見える。ただし人間のではなくて動物のもののようだ。自分らはチャベルを使って丁寧に周りから掘ってみたが、驚いたことに頭だけではなく全身が埋められていたんだな。おそらく1メートル以上の動物の骨が出てきた。犬かと思ったが正確なところはわからない。男が出てきた土をざっと土を払って皿と一緒にバッグから出した黒いゴミ袋に入れたからだ。それが終わると男は、もう2つばかりお願いがあります。骨の真上に当たる天井裏に小さな香炉があるはずです。それはいらないのでそちらで処分してください。それから今車から炭を出しますので、地嵐の時に骨のあった場所に埋めてください。お願いします。私はこれで戻りますから、と事務的に言った。それで男は帰って行ったんで、あとは屋根裏の木部とトタンを剥がして重機を使って一気に仕上げる。屋根裏からは男の言った通りごく普通の形の香炉が出てきたんだが、材質が緑の一斉で、素人でよくわからないが翡翠というものじゃないかと思えた。高価な品ならもらっちまおうかと一瞬思ったが、一円のことを考えると気味悪いんで廃棄処分に回した。これで終わりだが、後日談が二つある。一つはこの仕事のことが後々まで気になっていたんで、本当はしない方がいいんだろうけど、いろいろと探った。分かったのは、その家は確かに会社の社宅だったんだが、それは誰でも名前を知っている大会社で、その町には社員寮が別にある。解体した家には、主に家族連れの若手社員が入っていたそうだが、2、3年の赴任期間に、その社員自身か家族の誰かが、亡くなっているということ。もちろん犯罪性のない事故や病気で自殺もない。小さな子供がトラックに轢かれた事故もあったようだ。もう一つはこの3年後、参院選挙があった時にある保守候補の選挙事務所に出向いた時、ばったり解体作業の時に来ていた男と出会ったこと。男はどうやら候補の地元秘書をやっているようで、自分の顔を見るとちょっと驚いたような表情をしてからにやっと笑い、へへえ、この間はどうもご健在でしたか。これは何よりです。あの香炉は処分なさったんですね。いやー、 誠実に仕事をするのが何よりで、おかしなことを考えていたらお命がなかったかもしれませんよ。男は前とは違う屈託のない声でそう言うと、投票よろしくお願いしますと付け加えた。どうやら世の中には知ってはいけない領域があるみたいだ。これで終わり。文章が下手で申し訳ないね。次、方眼。俺は小さい頃から霊感があり、ちょくちょく変なものを見かける。この間も友達とアンクルハウスって地元で呼ばれている心霊スポットに行ってきた。その時起きた一件を書くよ。アンクルハウスっつうのはそこそこ立派な洋館もどきだ。俺らが子供の頃にはすでにあった。多分築50年は経っている白い家だ。子供の頃からここは幽霊屋敷だとまことしやかに噂されていた。もちろん人は住んでいない。夜中に電気がついていたり、女の喘ぎ声が聞こえてきたり、中に入ると階段に髪の毛がボーボーに伸びきった日本人形が数えきれないくらい立っていたとか、いくつもの話が伝わっていた。今回そのアンクルハウスに潜入するのは俺を含めて3人。みんなそれぞれ異能力の持ち主だ。俺はさっきも言ったように普通の人には見えないものが見える。幽霊とか妖精とか鴨の橋とかカッパとかだ。太郎、仮名はめっちゃ足が速い。国体にも出たくらいだ。あとそのせいか体臭がかなり臭いのがたまに傷だ。格子、仮名はちょっとした予知能力がある。 AKB 総選挙の結果を当てたり、近所のクソババアの死ぬ日を当てたり、大雨の降る前の日に当てたりする。3人とも物好きなので、アンクルハウス潜入計画はすぐにまとまった。俺たちは最初玄関から入ろうとしたが、鍵がかかっていたので裏口から入ることにした。裏口の鍵はかかっていなかった。中に入ると意外にも綺麗に整っていた。俺はまず階段の日本人形が見たくて、部屋をぐるりと回り玄関の方へと進んだ。玄関はすぐに見つかり、その正面に階段があった。俺たちは階段を上ると左に折れたところに、果たして日本人形が階段を塞ぐぐらい何十体と置かれていた。髪の毛はそれほどボーボーに伸びているわけでもなく、ちょっとがっかりした。日本人形を踏みしめながら俺たちは階段を上りきり、2階を探索することにした。2階には扉が3つあり、まずは一番手前の部屋に入ることにした。部屋に入る前に格子が何かおかしなことが起こるぞとつぶやいた。俺はワクワクしながらドアを開けた。その瞬間、俺は見てはいけないものを見てしまった。あれをどう描写していいものか大いに迷う。かなり抽象的な表現になってしまうことを許してほしい。そういうふうにしか表現のできないものだからだ。色は黒っぽいが灰色や赤が入り混じっている。大きさは大人の人くらい。形は複雑な機械というか回路というか、とにかくそんなような感じだった。見た瞬間、俺はやばいものを見てしまったと直感した。 今までいろいろ変なものを見てきたが、これはダントツでやばい。俺は逃げろと怒鳴ると一目散に走り出した。すぐに太郎が俺を追い抜いて階段を降り始めた。格子も俺の後に続く。日本人形を踏み、滑り落ちるようにして階段を降り切ると、正面の玄関ドアの鍵を開け、アンクルハウスから飛び出した。太郎と格子は一旦、一番近い俺の家に集まった。さっき何を見たんだ?と聞いてきたのは格子だ。俺はできる限りうまく説明しようとしたが、見ていない奴にあれを伝えるのには手を焼いた。ともかく、相当やばいものだということだけは分かってもらえた。気がつくと、太郎の様子がおかしい。ニヤニヤと気持ち悪い笑みを浮かべ、体がブルブル震えている。頭に手をやると、すごい熱だ。俺は布団を敷いて太郎を休ませた。格子はしばらく太郎の様子を見ていたが、明け方に帰っていった。帰り際に、俺たち、もう手遅れかもしれない、と言い残して。翌朝になっても、太郎の熱は引いていなかったので、朝一で病院に連れて行った。病院では、風邪だと診断され、解熱剤などをもらった。太郎はずっとニヤニヤしたままだった。昨夜あの時から一言も口を聞いていない。俺は太郎を家まで送り、格子に iPhone で電話をかけた。格子は家に帰っていなかった。逆にどこにいるのか格子の母親から問い詰められた。俺は昨夜あったことを話すと、格子の母親は明らかにうろたえ出した。すぐに太郎を連れてうちに来なさいと怒鳴られた。仕方なく俺は太郎の親に無理を言って太郎を連れ出し、格子の家へと向かった。格子の家へ着くとすぐに仏間に通された。格子の母親は今から人が来るからここでじっとしていなさいと厳しい口調で俺たちに告げた。しばらくすると行者のような格好をしたおばさんが仏間に入ってきた。おばさんは俺たちを見るなり露骨にがっかりした表情を浮かべ、もう遅いわと言った。そして電話 iPhone を取り出し、何やら丁寧な口調で誰かをここに呼んでいるようだった。今から隣の県から私の師匠が来る。それまであんたたちをできる限り守るから、あんたたちも必死で私の言うことを聞きなさい。そう言うとおばさんは着物の前を少しはだけ、首にかかった数珠のようなものを握りしめ、一心にお経のようなものを唱え始めた。はだけた着物からもう少しで乳首が見えそうだったので、おばさんが目をつぶっていることをいいことに、俺は顔を近づけ覗き込んだが、乳首はギリギリのところで見えなかった。おばさんはひとしきりお経を唱えた後、これから絶対に声を出してはいけないとだけ言い残し、俺たちを木管で頭と言わず体と言わずめっためたに叩き始めた。薄い木板なのであまり痛くはないのだが、見ず知らずの人に叩かれまくって腹の中は煮えくり返っていた。乳首が見えなかったことも怒りの一因だったのかもしれない。2時間ぐらい経っただろうか、突如おっさんが現れた。おっさんもまた行者のような格好をしていた。おっさんは俺たちを見て顔をしかめ座った。相変わらず俺たちを叩いていたおばさんに、もういいと言うと 今回の件について話し始めた。どうやら俺が見たものは方眼という鬼神の類で、この地方に時々現れるんだそうだ。もともと農作物の豊穣を司る神様だったらしいが、霊落するうちに人々から忘れられ、しばしの時を経て鬼神となって現れたのだという。この方眼に見られた人間は無残な死を遂げるという。確実な払い方はまだ分かっていないのだそうだ。一か八かだが、とおっさんは前置きして、これから俺たちに行うお祓いについて話し始めた。お祓いといっても、おっさんが正式な払い方の分かっていない方眼に対抗するために、独自に考えたものらしかった。俺たちは浴槽に入れられ、浴槽いっぱいに荒地を満たす。浴槽に入ってからは、一言も口を聞いてはならない。この状態で、丸一日経って、もしも命があれば、多分、方眼の餌食になるのは免れた、ということになるんだろう、とのことだった。逆に言えば、丸一日以内に、命を捉える可能性が高いということだった。俺と太郎は服を着たまま浴槽に入り、大量に買い集められた荒塩を浴槽いっぱいに入れられた。服からどっついた部分がヒリヒリと痛んだが、声を発することはできなかった。太郎はこの後に及んでなおニヤニヤしていたが、おっさんの言ったことは理解しているようだった。ふと、格子はどうなったんだと頭の中で浮かんだが、声を出してはいけないので、身振り手振りでおっさんに伝えようとした。おっさんは、あいつ、いいおっぱいしてるだろう、と、にやきながら言ったので、身振り手振りを完全に誤解されている。俺はかぶりを振り、もう一度身振り手振りで格子のことを問うた。するとおっさんは神妙な顔になり、あいつはもうダメだな、と言った。その言葉と表情だけで、俺は涙が溢れるのを止められなかった。丸一日が過ぎた。おっさんが、もう出ていいぞ、と言った。俺たちは荒城をかき分け、浴槽から這い出した。後のことはぼんやりとしか覚えていない。再度仏間に連れて行かれ、お経らしきものを唱えられた後に俺たちは解放された。格子はまだ見つかっていない。ただ格子の机には書き置きが残されていたとのことだった。一度やはりうちに帰っていたんだな。書き置きの内容は教えてもらえなかった。太郎のニヤニヤは一週間ぐらい続いていたが、そのうちだんだんと元の表情に戻りつつある。俺はというと、今回のことに懲りて、できるだけ変なものを見ないよう、危なそうなことには顔を突っ込まないように自重している。ちなみに、お払い料は、三桁万円だった。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス、オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります。 配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
Q フロムサン、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスター。
今年で5回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも無料配信中。すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。愛しこ羊まるで池に何をも知らず微笑むばかり。君は子羊まるで残酷僕に似合わぬ日だまりのよう。むくわ時に罪君を知らなければこの痛みも何もまた愛し合うのに。無慈悲な神よ僕がこんなにも何かを望んだは初めて。この夜さえも叶えてはくれるのか今宵も月はさまざまる。熱望に身を焦がし狼少年を
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。世代の違い掲げては、今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't know.